ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に6番石川豊議員。
議長、6番。
6番石川豊議員。
6番。おはようございます。小林町長はじめ職員の皆さんには、日常の業務に追いかぶさって新型コロナウイルス感染対策に追われた本年も残すところ今日で半月となります。暦はもう少しで今年も終わりになりますが、1年間のご尽力大変お疲れ様でした。敬意を表します。それでは通告書のとおり、新年度予算について2点にわたりお尋ねいたします。よろしくお願いをいたします。1点目であります。先月の新年度予算編成に関する議員懇談会において、町長の大枠な考え方は聞きました。これから本格的に予算編成を組むにあたり、現時点現段階で答えられる範囲で構いませんので、もう少し具体的に主な重点策をお聞かせいただきたいと思うわけでございます。と申しますのはですね、その時の議事録によりますと、新規事業に相当の予算を要するとありますが、これは主に宅地造成を指しているものだと考えます。しかし、そのためにですね、経常的経費は極力控えると、言っておられるわけです。問題は実はここなんです。経常的経費には、人件費、扶助費、交際費など、一言で言えば、町長もご承知のとおり、法令の規定で義務づけられている義務的経費とその他の経費に分けられますけれど、義務的経費はある意味では固定費的な要素がありますので、控えるということはかなり難しいかと思います。家計で言えば、水道光熱費ですとか住宅ローンの返済ですとか、そういったあたりではないかと思います。さすればですね、その他の経費の物件費の大半を占める委託料、そうでなかったら区分で補助費等のあたりを削減していくと理解すればいいんでしょうか。主な重点施策と合わせて町長の所見をお尋ねいたします。お聞かせください。
町長。
ただいま石川議員さんからですね、新年度予算における主要事業についてのお問い合わせがありました。先般も議員閣議とですね、政策的な問題についてのすり合わせをいたしましたし、当然この新年度事業につきましてもですね、今議員とのすり合わせ、あるいはですね、町人仕事創生総合戦略、あるいは今現在策定しつつありますところの第6次伊豆の岳総合計画等々におけるですね、町民閣議の貴重なご意見もお寄せをいただいております。また各会合、あるいはですね、各種団体からいろいろなご要望をいただいております。そういう観点からですね、今実に世界の情勢流れもですね、変化を遂げているわけでございますので、そういった十分ですね、理解をしながら臨機応変柔軟にですね、より町民の各費のですね、ご期待に応えるべく新しい事業を設定してまいります。要するにもう申し上げるまでもなくですね、この急速に進みますところの少子化、あるいはですね、高齢化、そして人口減少、さらに農業、漁業、一次産業の衰退、あるいはですね、商工業、零細企業等々、あらゆるですね、観点から大変厳しい状況にございます。さらにまた空き家問題とかですね、教育関係、いろいろ職題が、課題が山積をしておるわけでございますので、その中における今の現状の伊豆の岳町の中におけるですね、より喫緊かつ 重要施策をいかに定めるか、まあ慎重にですね検討してまいりました。まあ先般も若干申し上げたことでございますが、新年度事業に予算計上、事業計画予算計上をいたすわけでございますが、議会の皆さんからですね特段のご理解をいただきたいというふうには願っておるところでございます。第一点はですね、まずご承知のように2年間にわたるですねこのコロナ災い、特にですねお子さんを思うか思わないか、思わないかと思うかどうかというですね非常にですね思いようになっている方々もあるんじゃないかなということも推察されるわけでございますので、今回町はですねまず母子手帳の交付をされました妊婦産婦さんに対しまして、いわゆる30万給付します。これはですね出産に備えての準備金、そしてお子さんが生まれるようになりましたら20万お祝い金とともにですね子どもさんを健全に育成をしていただきたいということで新規事業として計画をしております。さらに乳幼児のですねおむつ関係、これもですねいろいろご要望もございますので、1歳からですね年齢を2歳にですね引き上げながら対応したいというようなことも考えておるところでございます。まあ、さらにですね農業問題、これも大変厳しい状況である。本当にこの伊豆の駅町の地方産活におけるですね環境はなかなか厳しい、そういう状況の中における今後のですねこの伊豆の駅町の農業基盤をいかに守るか、私はですねただ従来のいわゆる経験則で脱則でですね進めるべきではないと、改めてこの中産官にふさわしいですね法人組織なり生産組織を立ち上げなければですね将来に禍根を残すであろうということで、今回その組織を立ち上げます。そのために協力を申し上げながらまた頑張っていただきたいということで、10アール当たり4000をですね来年度は支給します。まあ1ヘクタール40万ということでございますので、これの支給内容につきましてはですね算定基準はちょっとですね検討してまいりたい。だいたい10割あたり4000をですね確保しながら農家の皆さんから頑張ってもらいたい。まあ漁業に対しましてはね今ここで確定的にものが申されませんので、先ほど申し上げました社会情勢の変化によりまして対応する、あるいは商工関係もですねその都度都度柔軟に対応してまいりたいというふうに思っておるわけでございます。さらにデマンド交通、3年間施工的に運用してまいりました。いよいよ4月から本格運用にまいります。これをですねしっかりと充実をされ交通弱者、足のない方々等々に対するですね万全を期してまいりたいというように思っています。また教育におきましてもね、今回出雲大学町は手はずみに中学生を対象にした教育塾を立ち上げます。今から塾長をはじめですね優秀なスタッフを何としても確保したいと、確保できる見通しでございます。そういう関係の中でこの出雲大学、これはねまあ本当に私は期待をしながらまあ見守っていたい。これをですねさらに広げるという一つの手段階として、名称はこれからですね検討してまいりますが教育塾を立ち上げます。さらに空き家対策、これはもう常に課題になっています。この空き家対策をいかにですね一歩二歩進めるかという段階でですね新たに家財整理とかですね、あるいはまた諸般の空き家等に対する処分等にいろいろな経費がかかるわけでございますので、それを積極的にですね援助してまいりたい。そしてまた条件が整えばですね移住住宅等も考えていきたいと というように、まあ、検討もいたしております。さらにこれはね、もう行政だけの力ではダメだ、これはねやっぱり民間のノウハウをですねしっかりと受け止め入れてですね、この空き家対策に対応しなければならない。現に民間の皆さんのいわゆるノウハウによりましてですね、空き家なりあるいはそういう面が大いに活用されですね、移り住んでいただいている方もございますので、今いろいろ意味でですねアタックをしながらご協力をお願いをしておる、あるいはまた議会でも申し上げておりますところの、そういう物件をですね民間の皆さんのいわゆるプロポーサル提案によってですね有効に活用したいということも考えています。さらに今回の議会で補正等議決をいただきましたが、松本の東団地がですね持続化、これはちょっとですね売却には時間がかからないかと思ったらあっという間にですね売却ができ家も建ちました。ほとんど町外からおいでをいただいています。そういう観点から補正をいただきましたように、すでに用地測量あるいは実地調査等々を進めております。以上申し上げましたように、新年度ですね新規事業継続事業の拡充、そしてまた継続等々に対してはしっかりとですね進めてまいります。まあ質問ではないんですが、いわゆる経常経費の削減、これはですね大変大きな課題でございます。やはり事業を進むためにはですね財政が伴うわけでございますので、限られた財源の中でいかにですね有効かつ適切に効果を出すかということになってまいりますとですね、限りなく経常経費のですねいわゆる人件費とかですね、あるいはですねまあいろいろ意味のまあ日常生活日常行事行政の中におけるカットできるものがたくさんあると思うんです。そういう面をですねしっかりと今までやってきたんだからこうだというんじゃなくて、新しいですね時の流れ、まあこれからデジタル化ってね今日もお質問いただきますが、これだってまた町のまたね財源負担も出てくるだろうということも想定されるわけでございますので、やはりこの社会の変化、町民の各位のですねお願いをしっかりと受け止めて答えを出すというためには、財源をですねしっかりと有効活用しながらね効果のある町民に期待ができる行事を積極的に進めてまいります。
6番石川議員。
ありがとうございました。まあ、今の段階ですので、まあ、予算書をこれからまあ、ね、作成していくということでございますので、今ほど、まあ、町長の力強い、話の内容でですね、まあ、もともと予算は総予算が、まあ、大体まあ決まるわけですからね、それをまあどういうふうに振り分けていくかということで、まあ、その懇談会の時は経常的経費を極力まあ抑えていくんだというまあ発言だったのではないかろうかと思います。まあ、年明けに、平成4年度のですね予算書が出来上がっていくかと思いますので、その時また新年度の予算書をまた見させていただければというふうに思います。で、せっかくですので、今、まあ、歳出の方を、ね、話したんですけど、歳入絡みで、申し上げたいと思うんです。まあ、議事録でたびたび町長は企業納税を、まあ、まあ強調されておりました。それはとても良いことだと思います。私も同感でありますし賛成いたします。トップセールスということでありますので良いことだと思います。ただ残念なことにですね、これは何の保証も担保もないわけですよね。しかもコロナ収束っていうのがまあ一つの条件でもあり、まあ、かつ相手のある話になるわけですから、仮にいくら目標額を設定したとしてもですね、数字っていうのは読めませんね。いわゆるまあ出たとこ勝負、いわゆるまあやってみなければわからないということであります。ただ私はですね一縷の望みもあるんじゃないかというふうに考えております。 先立ての日曜版、新潟日報の日曜版でもほとんど町長の顔で姿で埋め尽くされておりましたけれど、全国まあ最年長の首長である小林町長がですね、ビッグボスとして企業回りをすればですね、予想外に成果は上がってくるのではないかなというふうにまあ期待をするところです。これはあの私の個人的な見解なんですが、町執行部への質問ですとか意見などはまあ是々非々でやりますけれど、賛同すればですね、町執行部と議会も一緒にタッグを組んでですね、企業回りを実施することに私はやぶさかではありません。なぜなら交渉に厚みと深みが増すからであります。当庁のようなスモールタウンは時にはそのような体制を敷いて柔軟に対応することも必要ではないかというふうに考えております。守備よくいけば補助費等の歳出に多少なりとも貢献できるのではないかと考えております。それから先月の懇談会で同僚議員から要望された事項、いくつかあります。例えば荻野城駅トイレの改修工事、これはもうあの1日の乗降客数の問題ではなく、公衆衛生上早急にですね、着手していただきたいことですとか、町民体育館へのエアコン設置の件ですとか、またあの町 の、 あの玄関である駅前地区、街路灯のですね、改善等々、その他にもいくつかありましたが、大事なことは町民に対して事業の見える化を実感をしてもらうということが大切ではないかというふうに考えております。ぜひこのことをですね、予算編成組にあたって反映をさせていただきたい、あれそのことを期待を申し上げ、一番目の質問を終わりたいと思いますが、町長から何かコメントがあればお聞き聞かせていただければと思います。
町長。
財政は入るを分かって図を制すですよ、ね、やっぱり財源がなくて空手が手は切れない、そういう観点からですね、今石川議員さんのご質問のように、私は企業ふるさと納税を積極的に進めたい、まあ先般も新聞報道されていますが、バリアを重ねながら皆さんのお力を借りてですね、私はこれを逆手にとってですね、徹底的にやりたいと思っております。まあ議会との堂々とっていうこともございますが、こういう事業はですね、大勢で行って効果の上がるものと個人で行ってですね、しっかりと人間関係を作りながらお願いをすると、こういういろいろございます。臨機応変にその辺は考えてまいりたいと思っております。さらに個々の事業についてのご質問ご意見をいただきましたが、自分のそういうこともですね、考慮に入れながら、ただしやはりこういう時期でございますので、しばらくは我慢いただく、ここは我慢いただく、今のこの時代の中で何を優先すべきか、いわゆる優先順位をですね、しっかりと決めながらですね、対応し、小さな国の問題はこれはですね、やらないんじゃなくてですね、限りなくまたご要望に応えると努力をしてまいりなければなと思いますので、まあしっかりとですね、今石川議員さんのご質問を受け止めまして、新年予算の編成にあたりましても留意してまいりたいと思います。
6番、石川議員。
ありがとうございました。ぜひ、反映をさせていただくようにご期待を申し上げます。次に令和4年度予算編成において特定目的基金として庁舎建設基金積立を創設する考えはありませんかというのが2番目の質問であります。6月定例会で小中学校の校舎役場庁舎老朽化問題の質問に対して、町長は人口問題を勘案するに耐震補強ですとか改修工事と進めてですね、目標の使用年数を90年と考えているというような答弁だったと記憶しております。このことについては私は質問はしません。終わってますんで。
私がですね、お尋ねしたいことは次のことであります。基金積立の中に公共用施設維持補修基金というのがありますが、今年3月末で、1億8600万円余りですけれど、私はですね、それとは別にですね、ひとまず財政調整基金からですね、2億円ほど拠出してですね、庁舎建設基金積立を創設して具体的に今後に備えることを考えるべきだというふうに思います。確かに庁舎ここは築50年を経過して、この間幾多の、補修工事ですとかご覧の通り耐震補強工事とやってきているわけですが、かの統廃合ですとか人員削減を進めてですね、なんとかスペースを確保しても、その空いたスペースが今の時代に必要なですね、機能に置き換わっており、結局手狭になってですね、職員の事務効率を妨げているのではなかろうかというふうに思うわけでございます。不測の事態が生ずれば、役場庁舎は町民の心の拠り所となりますし、職員は大事な人材になるわけですから、なぜなら職員は行政事務のプロ集団でありますので、頼りにするのは役場職員ですので、職場環境の改善を図り、職員がですね、今以上に可能な限り自主性を発揮して、生き生きと仕事に打ち込めるよう、配慮すべきというふうに考えます。しかし本庁舎を建て替える、あるいは別途新庁舎を建設するというのは現実的ではないというのが大方の見方でございます。私もそう思います。前置きは長くなりましたけれど、そこでですね、町長に提案をしたいわけでございます。庁舎隣のですね、旧消防文献所ありますね、その隣に文献所、そこをですね、大規模修繕するか建て替えるかしてですね、そこに議場、議会事務局、議会関連重機備品等を移転をすると。また雨風嵐の天候もありますので、議会事務局入り口のですね、廊下行き止まりの壁をぶち抜いてですね、本庁舎と仮の名所、庁舎別館の間に渡り廊下を作れば万全になるんじゃないかと。ただし建築法等のに抵触しなければの話でございます。いずれにせよ移転すれば、現在使用しているスペース、少なくとも議場、議員控室、事務局が開くわけですから、本庁舎の配置を考え直せば少しはゆとりができるのではないでしょうか。今お話したことが冒頭申し上げた庁舎建設基金積立の創設の根拠でございます。いわゆる本庁舎別館の建設基金積立であります。町長どうですかね、米寿の記念に最後のお仕事として、おそらく出来上がればですね、別名人呼んで米寿記念会館とでも言われるんじゃないでしょうかね、後々後世に語り継がれているんじゃないでしょうかね。ぜひ基金積立の創設をお考えをいただいてですね、町長の所見をお尋ねします。
町長、
質問はですね、この庁舎の建設に関わる基金積立というか基金制度を設けなければなんじゃないかという質問ですが、いただいておりますが、全くですね、内容は変わっておりますので、あえてですね、基金問題あるいはそういうその制度は避けて通ります。承知にはですね、築50年、耐用年数からもう50年あるわけですから、私はですね、そういう意味ではこの庁舎をですね、今いろんな意味ですね、しっかりと運用していかなきゃな、狭いながらも楽しい我が家ですよ、豪華絢爛な庁舎に入って全てがいいんじゃないんです、ね、やはり まあ何をすべきかということを考えるとですね、議会等も今議会の皆さんとこうして相対峙しながらいろいろとご指導いただいていますが、やはりですねこれで十分だと私は思うんですよ、ね、人口が増えて議会の数が増えてね、業務量が増えてこればこれは別です。どうも残念ながらですね、人口減少とかいろんな面で出ているわけですから、そういう面を食い止めながらも対応するということでございますので、まあ今ご提案のですね、旧柏崎文献所の問題等々ございますが、まあ、今のところはね、まあ、私はやっぱりこの限られたスペースでございますが、職員の皆さんからもね、やっぱりこういうその状況の中で本職員としての公務員というのね、いわゆる使命感を失ってはならない。どんな狭いところですかね、その調査のように合格権利なくても、そこに入っている職員なり議員の閣議もそうですが、ねえ、こんなものには我々は関係ない。私のお客さんが来ると言うんですよ。皆さん、安村来てたまげでしょうな、こういう調査で。しかし、私はね、もう他のきらびやかな調査になっても何も欲しくない。何も私は羨ましくない。私はこの町の、ね、先輩が厳しい中に立った調査、安全を確保しながら対応し、そしてここに職務を全うする職員が常に住民の立場に立って真剣勝負をかけて仕事をしていただく、ここから発信する町民に対する情報、町民から受ける情報、これをね、こういう狭い調査でもしっかりと受け止めてやりますと申し上げてた。しばらくはね、過大な投資はしない。私はね、松もね、おっしゃるように財政も約20億ね、いわゆるその公共施設の補修事業も1億8600万ありますよ。財政はあるんです、あるんですが、私はね、やはり与えられた今の財政制の住民の要望に応えて優先事業を据えて、その事業を積極的に進める、そういうことを力点に植えてですね、今改めてこの調査に対してですね、私はただしこれからデジタル化の色が進みますから、そういう意味におけるですね、不都合が生じたならば、それを対応しなきゃならない。対応ができるとするならば、私は今の現状でやっていきたいと思っています。
6番、石川議員。
まあ、町長の考え方、分かりました。それはまあこの件はまあそういう町長の考え方ですし、私はどうですかということですから平行線になるんですけど、まあ、今ほどもですね述べましたけれど、職員は貴重な、まあ、人材資源であります。ボーナスは減らされ、給料や手当も自分たちだけではですね、どうにもならない現状を鑑みるに、まあ町長は歌の文句ではないですけれど、ボロは着てても心は錦的なですね、精神論だけでは職員の士気は長続きしないと思います。集中力はやがてですね限界が来るのではないかと危惧しているところであります。まあ、せめて職場環境の改善だけでもですね推し進めていただきたいことを切望して、私の質問を終わります。